渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターサンキュー達夫でございます。お久しぶりでございますけれども、10月、渋谷落語ご来場いただいた皆さんありがとうございます。まあ、前回の大福マガジンでもね、10月の公演の様子をお伝えいたしましたけれども、大勢のお客さんご来場ありがとうございます。とりあえず渋谷落語、現在のところですと神田松之丞さんご出演会以外はですね、基本的には当日いらしていただいても余裕を持って入ることができますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。すいません、工事がね周りでやっておりまして、ちょっとものすごい音が聞こえてるかなと思うんですけれども、お気になさらず、まあ、気にならないっていうわけじゃないと思うんですけどもね。本日お送りいたしますのは入船亭千里師匠、こちらのポッドキャストではおなじみだと思いますけれども、千里師匠の講座でございます。10月の15日、今申し上げた通り神田松之丞さんご出演会ということで、ありがたいことに松之丞さん今はね、ペンプラスという雑誌でも丸ごと一冊神田松之丞という特集が組まれております。私もなんかちょろっとコメントだけしてるところもあるんですけれども、まあぜひぜひ、新しい時代のニュースター、ぜひ皆さんもね知っていただけたらなと思いますけれども、この松之丞さん出演会渋谷落語、いつもね渋谷落語で聞いていただきたい話家さん、あるいは他の演者さんもねこれを機会に知っていただきたいということで、本当に素晴らしい出演者の方と共演していただいております。で、今月10月はですね、夕方からの公演でした。神田松之丞さんと入船亭千里師匠の会ということで、入船亭千里師匠ポッドキャストでもおなじみでございますけれども、入船亭千教師匠のお弟子さん、現在42歳でございます。真打ち昇進はねもう数年前なんですけれども、若手の真打ちということになっております。大勢の方詰めかけていただきましたけれども、どうでしょう、ぜひ聞いていただいて、この千里師匠の語り口、なんかね気持ちよくなるような、音楽を聴いているようなゆったりとした気持ちで聴いていただければと思います。入船亭千里師匠です。
お運びをいただきまして誠にありがとうございます。どうぞおしまいまでごゆっくりとおくつろぎいただければと思いますけども、まあ、今最もねチケットが取れないという神田松之丞さん、その松之丞さんと二人落語という子供の頃からの夢でした。いや本当に光栄に思っておりますがね。まあでも楽屋の佇まいやなんかもいいですね。なんだかこうねピカピカしてる、今すごく充実しているんだろうなとかね、そんなこと思ったりするわけですよ。うっかり逮捕されちゃうような友達もいないんだろうなとかね。そんな気がするんですがね、まあその松之丞さんの前をちょいと怪我させていただきますけども、明治から大正にかけまして義太夫という芸が大変に流行したそうでして、一つねこう稽古をしてみようなんて人がね素人の中でもたくさん出てくるという、まあ芸というのはこう裾野が広い方がやはりいい人というのは出てくるもんで、まあ、中には苦労と裸足なんてんで大変に上手な人も出てくる。まあ、もっともこれは一握りでしてね、ひどいのになると素人下駄履きなんてんで、まあ、随分とひどい言い方をしたもんですけども、 どれ一つ義太夫でもお稽古してみようかなんて、そんな人はこれは大家の旦那と相場が決まっております。まあこのぐらいの人になりますと、自分から師匠の家へ行って稽古をつけてもらうなんてことはしませんで、師匠の方からやってきて稽古をつけてもらうという、これは商売ですよ。うっかり下手なことは言えない。何か下手なこと言おうもんならね、どうでもいいけどね、あの師匠うるさいんだよ、私に合わないね、まあ、あの師匠予想じゃねえかってんで、まあ、弟子の方から師匠を破門にするというすごい話があるもんですが、まあ、心得た師匠はってえと、ああ旦那用ガス用ガスなんてんでどんどん上げちまう。本当にこの金の力というのは恐ろしいもんでして、この義太夫というね、音曲の司とも言われるほどの難しい芸が月に8段上がったってんですから、まあ押して知るべしというやつでしょうけども、いろいろお稽古をしていくうちに、ただ稽古をしてるだけじゃつまらないから誰か捕まえて聞かせてやろうなんてんで、まあ悪い了見を起こすもんでして、聞かされる方は災難ですけども、まだ青い白と浄瑠璃黒と狩り赤な顔をして奇な声を出すなんてんで、おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー、佐田吉、重蔵は戻ってきたかい？あ、まだ。ああそうか、おしさんどうしてる？2階でもって調子を合わしてる。ああそうかそうか、ああじゃあな、おしさんに言っとくれ、調子を一本型負けてくださいって。いや、今朝のおかずだよ、ちょいと塩辛いと思ったら喉にピタリときたよ。え、芸人なんてのは喉が命なんだから、え、そういうとこどうも気を使ってくれなくて困る。まあまあ、おじさんとこ行ってきて。おおおおおおおおおおおおお、何、茂蔵戻ってきた？あ、違う。ああ、そうか、料理番が入りました。おお、そうかそうか、何人前支度しましょうかって。そうだな、まあ20人前もありゃ足りるとは思うけどね。うちのもんも食べますよ。あ、それからな、足りないなんてことがあったら嫌だから、50人前支度をしておくれ。それからな、なるべくお湯をたくさん沸かしておいて、お酒飲む方にはな、カムをつける。下戸な方にはお茶を差し上げる。それから私も芸の方に熱が入ってくるとね、汗かきますよ。それ拭ったりするからな、なるべくたくさん沸かしておいて。で、菓子が届くと思うんだがな、お前こないだみたいにな、大皿の上にな、ドンと持って一とこ置いとく。あ、これはいけないよ。欲張りのやつはさんざ食った上に土産に持って帰る。遠慮な人は手をつけないからな。そうだな、こう紙かなんかにくるんでおいてな、お一人ずつお渡しをして、まあ、お持ちになるともお召し上がりになるともご勝手次第と、こういうふうにしておいてな。でさ、座布団をな、蔵から新しいの50枚出して並べておくれ。で、剣台なんだがな、こないだ京都であつらえたあれ使おうと思うんだ。まあ塗りといい、なんともいい、いいもんでな。いや、剣台がいいとな、芸の方もよく見えるってやつだから、あれ出しておいて。おーおーおーおーおーおーおーおー、何、金だらい持ってきましょうか？私は気持ちが悪いんじゃないよ、調子を見てるんじゃ。どうしてそういうのわからないかね、本当に。おおおおおお、何、重蔵が戻ってきた。ああ、そうかそうか、え、こっちへ通して。重蔵、ご苦労だったな。え、追いつけ通りお長屋をくまなく回ってまいりました。ああ、ご苦労ご苦労。いや、こないだな、定吉のやつ回らしたら肝心の提灯屋んとこ行かなかった。またあいつが因果と義太夫が好きでな。いや、こないだ表で会った時に、旦那、義太夫の会があるのにどうして私をお誘いくださらないんですか、それじゃあんまりじゃありませんかってんで嫌み言われちまったよ。提灯屋んとこ行ってくれたかい？提灯屋さん意の一番に回ってまいりました。どうだい、喜んだろあいつ。大変にお喜びではございましたが、何でも提灯屋さんの方で開業式のご注文をいただいたんだそうでして、これからほおずき提灯を3足50ばかしこしらえなくちゃいけない。いや、もううちの中はしっちゃかめっちゃかで、おかみさんも指先真っ赤に染めておりまして、 まあ、今晩は夜鍋になるということなので、どうしても伺えない、旦那によろしくと。そうかい、気の毒な男だね。いや、こないだはそうやって忘れられて、今日は今日でそう言って仕事が入ってな、年回りが良くないんだな。さぞかし気落としてるだろう。ああ、じゃあお前ご苦労だがな、後でもういっぺん行ってきておくれ。今度私が暇な時に伺って、差しでもってみっちり聞いていただくからとな。力つけてやんなくちゃいけない。あれはどうした、あの吉田のとこのせがれは。吉田様のおせがれさんでございますが、何でも仕事でもって、横須賀の方へ行く、それも帰りが終電車になるとのことでして、またあちらにはおっかさんがいらっしゃいますが、この陽気のせいか風邪こじらしておりまして、もうどてらを着込んで湯たんぽを3つ、回路を7つあてがっておりまして、まあそういうわけでお伺いができないと。あ、そうかい。まあな、ここんとこの陽気おかしいよ。いや、誰だって風邪だって引くよ。あれはあの金物屋の鉄造は、金物屋さんでございますが、何でも今晩無人だそうでして、それもあの初回の親もらいという、まあ、まさかそんなところを休むわけにもいかないというので、今晩は伺えない、旦那によろしくと。まあ相手は付き合いが広いからね、ただしょうがない。 あれは駒物屋は、駒物屋さんでございますが、おかみさんが臨月でございまして、今日飛び出すか明日飛び出すかという、まあ、まさかおかみさんがお産で苦しんでいるところを亭主がのこのこ義太夫を聞いていたなんてことがお里に知れますと、これは顔向けができないということで今晩は伺えない。まあ仲のいい証拠だな、それはな。あれは豆腐屋は、豆腐屋さんでございますが、何でも年会のご注文をいただいたんだそうでして、これから、まあ、生揚げを、生揚げ、油揚げ、それからがんもどきを3足50こしらえると、まあ、生揚げ油揚げは豆腐の水を絞ってあげればよろしゅうございますが、がんもどき、これが大変でございます。中に入るものがいろいろとございます。ハス、人参、ごぼう、しその実、ごまなんてところが入りますが、まあ、ハスや人参は皮をむいて4つに渡して細かに刻んでいけばよろしゅうございますが、ごぼうという、これはあの皮むきですと皮が厚くむけすぎるそうでして、包丁の背でこうなぜるようにして皮をむくんだそうでして、でそれを端からささかきという、でそれをまた細かに刻んで入れますが、それからこのしその実でございますが、これもある自分はよろしゅうございますが、ない自分ともなりますと、これ漬物屋から塩漬けを買ってまいります。この塩出しが難しい点ですな。やりすぎるてえと味が抜けちまう、かいといってやらないってえと、これは塩辛くていけない、この加減が難しいんだそうで、それからこのごまの入り方でございますが、何の話をしてるんだお前は。誰ががんもどきの製造法を聞いてるんだよ。だから豆腐屋は来るのか来ないのか、まあそういうわけで伺えない、旦那によろしくと。お前余計なことベラベラ言うんじゃないよ。頭どうしたい、頭は何のために普段から印物の一番をやってあるんだ。こういう時はな、私が何も言わなくったって早くから来て手伝ってもらわなくちゃ困るじゃないか。頭はどうした。頭でございますが、あの、何でも成田の甲冑の方でごたごたがあったんだそうでして、まあ、とても深川の出張所じゃ収まりがつかないというので、明日朝一番で、本山の方へ行きます。明日朝一番と言いますと5時でございます。ということで今日は早くから休むから伺えない、まあ旦那も偉いには違いないが、お不動様にはかなわないとこう申しておりまして。じゃあ長屋の者は誰が来るんだい。いやだから長屋の者は誰が来るんだい。いやまあ誰という方はお見えにならないんでございますな。どうもお気の毒様で。何がお気の毒様だ。しょうがないよ、ご他人様だ、いろいろと皆さんご用事あるだろう。だけどな、ここまで支度しちまったんだ。今さらやらないってのももったいないからな。そうだ、今日はな、趣向を変えてうちのものに聞かせてやろうじゃないか。分かってるよ、普段からな、私が稽古してるの見たり聞いたりしていて、旦那一節お願いをいたします。言えないよ、奉公人の辛さだ、これが。だからな、今日は私の方でみんなをご馳走して義太夫を聞かせてやろうじゃないか。 一番番頭なんざどうしてる。一番番頭さんでございますが、ゆんべ遅くまでお客様とお酒を召し上がっておりまして、接待というやつで、まあ飲み慣れないお酒たくさん飲んだせいか二日酔いというまあというわけなんで、今日は早くからごめんこうむるってんで二階でもって寝ております。二番番頭、二番番頭さんはもう仕事でもって出かけておりまして、今日は帰りが遅いと。竹吉は、竹丼は胃痙攣でございまして、朝から黄色い水を吐いておりまして、これも早くから休んでおります。六丼は神経痛でございまして、横丁の薬湯へ行って休んでおります。峰吉、峰丼は、あれというのは何でございます、実に、くだらないものでございましてな、峰丼は、何にしましょう。なんだ何にしましょうっての。峰丼は眼病でございます。眼病ってのは目が悪いんだろう。眼病は目でございます。古来から頭が痛いのが頭痛、足が痛いのが側痛、いやそんなことは聞いちゃいないよ。耳が悪くて義太夫聞けないってのは分かるよ。目が悪くて聞けないってのはどういうこと。まあそら旦那のお考え違いでございます。旦那の義太夫というのは世間そこらにあるものと違って大変に、お上手でございます。ぶばったところはぶばったところ、悲しいところは悲しいところ、勘に耐えます。この悲しいところへやってまいりますと、ついこう自然と目に涙というのがたまってまいります。この涙が熱を持って大変に目によくないという、これはお医者様からのお差し止めで。松吉、松丼は今朝2階上がって、屋根の上上がって、雨漏りを直しておりまして、私が下から「松さん、今日は旦那の義太夫の会があるよ」ったら「へえ!」ってびっくりして下へ落っこちまして、体中に黒い薬を塗って休んでおります。ばあや様も巣箱でございますんで、もう早くから休んでおります。家内の姿が見えないようだが、おかみさんは、しげぞうや、私は何か胸騒ぎがするんだけど、何かあるのかい。今日は旦那の義太夫の会がございます。ああ、そうか、一点で、坊ちゃんを連れて里にお帰りになりました。お前はどうなんだい。え?いや、お前はどうなんだい。私でございますか。私は今お長屋を一回りしてまいりまして、いや疲れたというわけではございませんが、はい、ご苦労さん、体の方はどうなんだい、いいのかい、悪いのかい。まあ、そういいか悪いかと聞かれますと大変に困るんでございますが、まあ、因果と丈夫でございまして。お前聞き捨てならないことを言うね。なんだいその因果と丈夫ってのは。人間無病息災、こんな結構なことはないじゃないか。因果と丈夫ってのはなんだい。そう強く言われますと私も困るんでございます。私はこれといって取り柄があるわけではございませんが、ただただ正直なだけで今までなんとかやってまいりました。お旦那もんや長屋の人たちと違って逃げも隠れもいたしませんで、私もまだ年が若うございますから、旦那の義太夫の一段や二段聞いたところで 体に触りはないでしょうし、なんだよ、ただ一つ心残りがありまして、国元におっかさんを残しておりました。母一人子一人で育ったもんですから、私の体にもしものことがあると大変に悲しむとは思うんですが、それでも私一人犠牲になれば他の方が救われというのであれば、私一人伺います。さあ旦那どうぞお語りを。
泣いてやがら。
冗談じゃない。いいです、語りません。金輪際義太夫語りません。なんだい、みんな私の義太夫が来たくないから、用事をこしらえたり病気になったり。ああいいです、もう語りません。冗談じゃないよ、人間らしいやつなんだ、一人もいやんしね。冗談じゃないよ。金物屋の鉄道、なんだいあいつは、無人だ無人だってのべつ無人だよ。ああいうのがね、不正無人の会社がなんかおったっててね、世間様に迷惑かけんですよ。冗談じゃない。駒物屋のかかだってそうだよ、のべつはらんでる、四季にはらんでるよ、泥棒猫の始末だ。冗談じゃないよ。ああ頭にそう言ってくれ、そんなにお不動様大事だったらな、お不動様に金借りってくれって。いつだってそうじゃないか、月末になるでやってきてな、旦那いくらいくら足りません、私が嫌な顔一つしたことがあるかい。いつだって無利息無償文で貸してやってんじゃないか。そんなにな、お不動様大事だったらな、お不動様に金借りってくれ、そう言ってくれ。熱い熱いよ、まあ、どうもあいすいませんで。お前な、ちょっと前へ行きな。お前が考えてるようなもんとは違うんだよ、義太夫なんてのは。昔の名人上手という人がこしらえてな、本を薄読みにしただけでも面白い。ぶばったところはぶばったところ、悲しいところは悲しいところな、それに私がな節をつけてたな。誰だそこで節がつくだけ情けねえってそう言ってんのは。冗談じゃねえ、前出てきていいな。それはね、私は下手ですよ。そうです、うるさいよ。それは下手だがな、私がお金取ったことがあるかい。いつも皆さんをなご馳走して、それで聞いてもらってんじゃないか。何、これで金取りゃ詐欺だ。誰だ、あんなこと言ってんのは。ったく、もうちょっと、あ、お前な、もう一遍長屋人前しておくれ。明日の昼12時までにな、長屋明け渡すようにそう言っておくれ。何が乱暴なもんか。こっちには棚受け縄文ってのがあんだ。いつ一家お入り用の時にはお明け渡しいたしますって一冊のあるんだよ。あ、それからな、うちのもんもそうですよ。うちにいたらな、下手な議題の一つも聞かなくちゃいけないでしょ。みんな暇出してやるからな、あ、明日のうちにみんな出てっておくれ。あ、定吉、定吉、お師さんとこ行ってな、急に模様替えになりましたってんでな、お帰りいただいておくれ。後で、お詫びに伺うからと。料理物なんか返しまえ、料理犬に食わせろ、お湯捨てしまえ、県外踏み食わせ、私はもう寝るからって。頭から湯気出してカンカンになって怒って、部屋の中に閉じこもっちまう。こら大変ですよ、何しろ棚立てに暇が出るってんですから。長屋の方では頭のうちに集まって相談が始まる。お棚の方では番頭が気を利かして、その頭のうちに行きまして、皆様こちらにお集まりで。番頭さん、いやおめえも底辺だな。いやいやいや、こっちもそうだけどよ。いやまあ長屋にはね、年寄りもいるし可愛い子もいるからね、何人かこう丈夫なのを見繕ってこう言ってね、それでなんとかしようって話になったんだけど、それに待ったがかかってね、7年前のあの悲劇を繰り返したくないってんだよ。何ですかその7年前の悲劇ってのも。お前知らないかい。あ、お前さんが来る前か。いや佐兵さんってね、いい番頭さんがいたんだ。仕事はできるし気はつくしね。でこの佐兵さんがいた時に旦那がこの義太夫を始めたわけなんだけどもね、稽古をしてたってあの声だよ、誰かに聞かせよったってみんなすぐ逃げちまう。まあ佐兵さんってのはそういう真面目な人だから。何ですか皆さん、旦那が一生懸命お稽古をなさってるのに、私一人義太夫を伺いますってんで、容赦はいいのにあのひどい義太夫差しでもって聞いたんだよ。まあ初めのうちはね、実直な人だ、我慢をしてたよ。 ところがそのうちに体がガタガタガタガタ震えてくるね。油汗流す唇は紫になってくるね。もうどうにも我慢ができないってんで、旦那ごめんなさいってんで逃げ出した。旦那は剣台持って後から追っかけて義太夫を語ってくる。もううちの中ぐるぐるぐるぐる回ってたけどもね、どっか逃げるところはねえかってんでね、蔵があったからそん中入ってしんばりかけちまった。これが運の月だよ。旦那はしばらく悔しいってんで蔵の周りぐるぐる回ってたがね、そのうちにどっかからはしごを持ってくるってえと、その蔵に立てかけて、それよじ登って2階の窓をぶち壊してうわーってんで長い義太夫語り込んだ。ただでさえ狭い蔵の中、旦那の義太夫が渦巻いちゃって番頭七転抜刀の苦しみだよ。そのあくる日だよ、書き置きを置いていなくなっちゃったのは。噂に聞いたらモンゴルで羊飼ってるって、そんなことがありましたか。それは初めて。いや、まあまあこっちでもなんとかするからね。とにかくね、番頭さん、あんたね、旦那んとこ、そっちの方なんとかしておくれ。皆さんそのつもりでしたら、では私、旦那の方行ってまいりますんで、旦那開けますか、よろしゅうございますか。旦那なんですね、布団なんざかぶったりして。起きてくださいよ、皆さんお見えになっておりますんで。冗談じゃないよ、帰ってもらっておくれ。言葉のあやだよ。棚立てもしないし、 お前たちもいていいから、暇なんか出しゃしないから。とにかくね、あちゃちゃ気分悪いんだ、帰ってもらっておくれよ。旦那の皆さんお待ちかねで。よしとくれってんだよ、冗談じゃないよ、こんな恥かかされて。いや、お前ね、分かってないんだよ。あの芸なんてのは、こっちがやろう向こうが聞こう、これが合わさって初めていい芸ってのができるんじゃないか。とにかく私はね、今日もうやりたくないんだから、帰ってもらって。何、芸惜しみ。お前バカなこと言うんじゃないよ。いや、芸惜しみなんてのはな、上手な人の言うことだよ。私がそんなことできるわけないじゃないか。いや、とにかくな、帰ってもらっ、いや、ま、でお前それはおかしいだろうな、そういうわけにはいかない。いや、でもお前それはダメだ。じゃな、それは、ま、今度また洗っ、いや、でもお前それ、そうかい。みんな好きだな。じゃあな、一段だけ語らせていただきましょう。一段結構でございますな。水打ちでなおのこと結構。いや、こちらの話で。では、あの旦那お支度をいただいて、私皆さんをお迎えしてまいりますんで。はいはい、皆さんどうぞこちらお入りください。はいはい、どうぞいらっしゃいまし。はいはいはい。あら、お坊ちゃんですか。はあ、おいくつ。8つ。よそのお子さんが大きくなるのは早いですね。大丈夫なんですか、こんな坊ちゃんにあんな義太夫聞かして。抵抗力をつける。いろんな考え方があるもんですな。はいはい、では皆さんね、はい、お入り。なんですね、皆さん、せっかく来たんですから、もっと前へ出たらいいじゃありませんか。そんな後ろへばっかり。冗談じゃねえよ、あんな義太夫前でもって聞けるかよ。なるべく後ろ下がってた方が安全なんだよ。おめえね、後ろったってその壁際、それが一番危ねえんだよ。素人なの、め義太夫がな、壁に当たって下落ちるからね、そこ危ねえんだよ。もう少し前へ出な、前へ、ね。お天運ばれてきた。はいはい、じゃあそっちいますよ。はいはいはいはい、じゃあそっちね。はいはいはいはいはいはいはい、ね。酒があるね、早速やろうじゃねえか。下戸です。下戸ダメだよ、飲んだ方がいいんだ、いくらかでも体麻痺させなきゃいけないからな。結構だね。いや、この料理だってそうだよ、わざわざ料理番入れてんだぜ。刺身に天ぷらに煮物にね、一ついただこうじゃないかな。結構だね。 うん、こうやってよ、うめえもん食っていい酒飲んでよ、これで義太夫がなきゃ一番いいんだけどな。え、いやいや、あの斎藤のばあさんいいんだろ。あのばあさんここのところ腰が立たねえや、あの義太夫聞いてこうなったんだから。いや、あのばあさん耳遠いだろ、だからよ一番前へ座らしといて、みんな後ろで待ってこう伏せてたんだよ、たら上通っちまうと思ってな。で、旦那の義太夫がわーって始まった途端にこのばあさんの聞こえない耳に聞こえたんだね。ステーンってんでひっくり返っちまってよ、もうガタガタガタガタ震えてすげえ熱だ、うん、みんなで問いだんのしてよ、医者のとこまで連れてって、どうしてこんな熱が出ました、いや実は旦那の義太夫を聞いてこうなりました。そうですか、じゃあこれは義太熱でしょう。義太熱、何ですかその義太熱ってのは。節々が痛みますってくだらねえこと言いやがってよ。あのばあさん裸にするとここのとこ大きなあざがあんだよ、義太夫が当たった後ってんだぜ、すげえなそら。そんなことがあったら、あ、だからな、なるほど、始まった始まったよ、急に、あー、みんな頭伏せろ、本当に危ねえんだから。ひでえ声だね、よくこういう声が出るよ。明け方ね、動物園の裏行くとこういう声するんだよ。本当にいい旦那なんだけどな、これだけがたまに傷だ。きっとね、この旦那の先祖がね、義太夫語りかなんか締め殺したんだね、うん、その怨念が背骨へ食い込んでこういう声がする。そんなこと言ってねえでよ、少しは褒めたらどうだい。
褒める？
どうやったらこんなもん褒められんだよ、いいから褒めろよ。くせえな、分かったよ、褒めりゃいいんだろ、冗談じゃねえな、あんたも。うまい、うまいぞ。羊羹、羊羹褒めてどうする、どうする、どうする、バラーンってね、聞いてる方もやけくせで、旦那の方はってえと、一旦語り始めたら一段で済むわけがない、二段三段四段五段とどんどんどんどん語っちまう。おっさんの方もとにかく大きな音が鳴ってりゃいいだろうってんで、調子も何もあったもんじゃない、じゃんじゃがじゃんじゃが引き鳴らす。ちょいと熱かろうってんで、番頭が窓をガラガラッと開けたんですが、これがまた良くなかった。風がビャーッと入ってきて、旦那の方がバラバラバラバラッと元へ戻っちまう。旦那は気づかないでそっからまた語り始めるってんで、嫌な義太夫があったもんで、早い話が義太夫が東海道、三味線が長線と、いずれほっときゃ大津で出会うってんでひどいもんでして、しばらくすると前の方がしっと静かになりましたんで、きっとこれは勘に応えているに違いないと、ほくそへ見ながら旦那が水をすっと開けてみて驚いた。かしやがったマグロ、みんなゴロゴロゴロゴロ寝ちまってる。おい、冗談じゃない、みんな寝ちまいやがって。おい、番頭、番頭、へいへい、どうするどうする、何がどうするどうする、お前な、眠そうなお客様がいたらお茶を差し替えたりして起こすのがお前の役目じゃないか。それを先に立って寝やがって、皆さんが寝るのを待って私も寝ました。なおよくない、冗談、あ、みんな帰っておくれ、起きておくれと、冗談で、うちはキチン宿じゃないんだ、帰っ、誰だそこで泣いてるのは。定吉じゃないか、どうした。話衆ございます。番頭、12か13の子供だよ、それが私の義太夫を聞いて悲しゅうございますってんだ。なんだよお前は、40の50の重箱じゃあるまいし、年ばかり重ねやがって。定吉、こっち行きな、こっち。いや、お前はどこか見どころがあると思った。どこが悲しかった。やっぱり子供は子供の出てくるところ、馬方三吉の子別れか。そんなんじゃない、そんなんじゃない。あ、違う、宗五郎の子別れ。そんなんじゃない、そんなんじゃない。あ、違うかい、仙台八木。そんなんじゃない。あそこでございます、あそこでございます。
あそこ、
あそこは私が義太夫だった床じゃないか。あそこが私の寝床でございます。
聞いていただきました入船亭千里将、演目は寝床 というお話でございました。こちらのお話はね、もう落語を好きな方にとってはもう有名なタイトルでございますけれども、古くは八代目桂文楽、文楽師匠黒門町の師匠が得意にしたネタでございますけれども、なんていうんですかね、演者さんによっては義太夫の会に行けない理由を言い立てて、並べて、そこで終える素人浄瑠璃というねお話できる場合もありますが、今回はちゃんと最後寝床、そこが私の寝床でございますまでね、やっていただきまして、これだけなんかコンパクトにね語っていただく、やっぱり二人の会で一番最初に出てきて寝床やる、これなかなかの勇気ですけども、千里師匠って自分の空気にしちゃうんですよね。これがすごいところでございまして、講座を終えられた師匠ともねちょっとお話したんですけれども、やっぱさすがに千里師匠でもね疲れる話やったなと、おっしゃっておりました。これだけのね意気込みで臨んでいただいて本当にありがたいと思います。アンケートもご紹介したいと思います。39歳の男性、寝床初めて聞きました。嬉しいですね。結構初めて落語を聞きに来たよっていう方もいますけれども、何回目かの方ですね、この方は。寝床初めて聞きましたが、ドラえもんのジャイアンのソロコンサートを思い出しました。おっしゃる通りですね。ドラえもんのジャイアンリサイタル、こんな感じですよね。自分で聞きに来いって言ってね、ひどい歌を聞かせるという。枕でちょろっとおっしゃってましたけれどもね、やっぱお稽古事っていうのが相当流行ったんですね、江戸時代は。というのはやっぱり電気がなかった時代って朝が早いので、夜明けとともに仕事が始まって、5時、6時ぐらいからですかね。で、お昼過ぎにお仕事が終わっていた。それでも8時間労働ですからね。で、そうなるとまだお仕事が終わって夜が暮れるまでもちょっと日があるということで、お芝居見に行ったり、銭湯に行ったりだとか、いろんな生活している中でやっぱお稽古ごと、これが非常に流行ったわけですよね。やっぱ当時の人は歌舞伎とかも好きですしね、人形浄瑠璃も好きですし、そんな中で、でも実際に行くお金はないってなると、やはり素人の会とか自分でやってみるというのが流行ったそうで、こういった背景があるので落語にはお稽古ごと扱った話も結構ありますよね。町内には必ず新内あるいは三味線の師匠なんかもいらっしゃいますし、あくび指南なんていう話もありますしね、あくびを稽古するという習い事であくびがあるとかね、本当にいろんな話が残っておりますんで、なんかそういうね江戸の人の生活リズムみたいなものも想像しながら聞くと随分楽しめるんじゃないかななんて思っております。渋谷落語経験者の方のメール届いておりますので読みたいと思います。このね初めてメールするという方がいらっしゃっているうちは配信も続けようかなと思っております。東京都の焼き栗さんから、いつも配信楽しみにしています。渋谷落語初めて行きました。9月17日昼の部です。ありがとうございます。いや配信これだけ聞いてて、やっぱ初めて足を運ぶのに、やっぱ数年かかるわけですよね。で、このやっぱ落語界の存在知ってて初めて行く、もう会場に足を運ぶまでがもう渋谷落語の仕事ですから、もうあとは卒業していただいてもいろんな落語界に行っていただければと思いますよ。本当に達夫さんがよく言われているように、料理番組見るのと実際に食べるのくらい違いました。そうですよね。実際に食べるのと料理番組見るの全然違います。で、落語って本当にそれくらい違いますから、生で聞くとね。千里師匠も素敵ですよ、本当に。随分前からポッドキャストで聞かせていただいていて、それで満足していたのですが、なんだか最近それではいかん感じがしまして、でも出不精で人混み苦手なので前売りを買って退路を断って行ってまいりました。よかった。2時間があっという間でずっと口開けっぱなしで笑ってました。そんな時間も必要ですよね。これからもぜひ続けてください。どうしようか迷っている方、一度試しに行ってみることをお勧めします。損はないです。楽しい時間をありがとうございました。失礼します、ということで焼き栗さん、ありがとうございます。いや実際ね、生ものですし、どんな演目やるかっていうのも当日会が始まってみないと分かんないんですけれども、これはもう僕の力ではなくて演者さんの熱意、情熱ですよね。 やっぱりねここが初めての人も結構来るということが分かっていらっしゃる方が非常に、落語家さんの中にも多いので、その1回のチャンスを絶対逃しはしないぞということで、このような演者さんの熱がねお客さんに伝わってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。続いてこの方は、こんにちは、いつも配信ありがとうございます。先日は小井八さんの声を久々に聞くことができて大変満足しております。あ、ポッドキャストでね小井八さん、日本丸クルーズのお話、次回ユーロライブに出向いた際には必ず CD を購入すると決意した次第です。クルーズキャプテンもナイス判断だと思います。またちょっと前の話になりますが、去る6月10日には立川こしら師匠の公演を最前列で楽しんでまいりました。短い時間でしたが、ポッドキャストでは決して味わえない落語の臨場感をたっぷりと堪能してまいりました。めったに渋楽に足を運べない僕らのもとに師匠の方からいらしてくれるなんて、なんとも贅沢な話です。そうですね、こしら師匠本当にいろんな地方精力的に落語公演なさってますんでね。さて私事ですが、実は26年ぶりに日本の年末年始を過ごすことにしました。今からとても楽しみです。その際に渋谷へ足を運び、いよいよ渋楽デビューを果たすつもりです。あ、まだいらしたことがない、ありがとうございます。ぜひ来てください。残念ながら大福マガジンには間に合わないようですが、小八さんをはじめ千里師匠、新御師匠方々の講演を、講座を間近で楽しむつもりです。つきましては1月の予定がいつ頃になったらサイトにアップされるのか教えていただきたいと思います。ポッドキャストで読んでいただけない場合はお手数ですが、こちらのメールに返信していただければ幸いです。いや、ちょっとねスタッフの手が回らないので、私から直に お話しようかなと思うんですけれども、渋谷落語も本当にあくまで演者さんの好意で持っておりますので、数ヶ月先の予定というのをちょっと決められない状況でございます。で、落語家さん今本当にものすごくお忙しいので、数ヶ月先に決めることもできない状態なんですよね。他の公演も決まって、寄席の出演順も決まって、ようやく渋谷落語にスケジュールいただけるというような状況なので、まあ、うちはねそのすごく多くのギャラをお支払いできるわけでもない落語会ですので、本当に細々、ちまちまやってるわけなんですけれども、そんなこんなでね、実際1月の公演が最終確定するのは12月の公演日です。12月の一番最初の公演日、まあ、つまり14日に、12月14日に1月の公演のチケットが発売になります。で、1月の公演は11日からでございます。11日から15日まで、まあこの期間にいらっしゃる場合は別に誰を見るとかを目標ではなく、ぜひね渋谷落語を信じてその日を明けてきてください。僕本当はね演者さんも誰が出るとか一切告知したくないんですよね。箱を信じてほしい、箱を信じて来てほしい、定点観測に来てほしいというところがありますので、まあ演者さんのことすでにご存知の方は渋谷落語以外でもたくさん見ることができますので、ぜひね渋谷落語ならではの楽しみ方として演者さんを調べずに来る、これをお勧めしたいと思います。まあいつか全部やってみたいな、その鳥の師匠しか名前出さないとかね、一切出演者を伏せるとかね、なんかそういう落語会やってみたいなとは思ってるんですけれども、すみません、まあ、そういったことで発表は12月の14日になります。常に第2金曜日から5日間連続でございますのでよろしくお願いします。さあ11月の渋谷落語、千里師匠も出演します。9日第2金曜日から、11月は4周年記念公演ということで、11月だけ6日間ございます。9、10、11、12、13、14とございますので、ぜひぜひホームページあるいはツイッターでスケジュールを確認して聞きに来てくださいませ。というわけで、ポッドキャストの感想、そしてアンケート出せなかった講演の感想など、すべてのメールの宛先はしぶらく @gmail.com まで送ってくださいね。いや本当に今日ちょっとね工事中で、ちょっと他に収録できる場所もなく、またお話できる時間も今日ここしかなかったんで、申し訳ないなと思います。本当ドリルのね音がうるさかったと思うんですけど、別に死体を隠してるわけじゃないんでね、まあ 後で叱っておきますんで、ドリルさんにね、これからも、まあ、これがね、だから本当にどっかのラジオ局でできたりだとか、スタジオがあったりとかすると、聞きやすい音源になるんじゃないかなと思うんですけれども、引き続き、渋谷落語の放送をね、していただける、放送局も探しておりますんで、ご興味のある、地方局の方とか、航空会社の方、ぜひぜひ、渋楽アット gmail.com まで送ってください。私は出演料取りませんので、本当にお願いをいたします。というわけで、皆さんの渋谷落語のご来場、11月は9日から14日まで、心よりお待ち申し上げております。